人間の喜びが尽き、愛の営みが危機に陥っていたのが、まさに月の喜び、月の愛へと、溢れる愛へと変えられたというのが、この場面が語っていることでしょう。で、一つ考えたいと思うんですが、この驚くべき奇跡の原動力は何かということですよね。このことについてヨハネは何も語っていません。ただこの、ここには人間の理解をはるかに超えた神様の愛と力が働いていることだけが書いてある。奇跡だけが書いてある。しかし私たちは、この奇跡の原動力を読み取りたいと思うんですが、それは一つはですね、キリストが喜びの葡萄酒が尽きて焦りと絶望の中に陥っている人々に深い共感を、シンパシーですね、共感を覚えられたところにあると受け止めたいと思いますね。キリストは決して単なる宴席に連なった一人の他人ではなかったんですね。マリアにも心を砕いていらっしゃいました。前と同じここの結婚式において心を砕いていらっしゃったんですね。その席でどういう不都合であったか分かりませんけどね、うどしがついたんです。ある人はね、イエス様だけじゃなく弟子たちをたくさん連れていったから、イエス様の責任があるなんて書いてますけどね弟子たちの成果とこれですけど、そうじゃない。この時代にね、イエス様は他人ではない、心を動かしていらっしゃるということですね。それは共感、共感であります。キリストの共感道場が人間の危機を転換させる力となったと私たちは理解することができます。共感とは何か、共に感じる、その感情、感覚を共にする。共感とは喜びあるいは悲しみの中にある人の心に自分の心を重ねることなんだと、ね、もう一度申しますよ。共感とは喜びあるいは悲しみの中にある人の心に自分の心を重ねることだということですね。皆さん、私たちは今祈りのグループを立ち上げました。まだ始めたところでありますけど、その祈りのグループの心、それはロマ書12章15節ですね。喜ぶ者と共に喜び、共感です。泣く者と共に泣きなさい。キリストの心をいただいたお互いが、お互いの喜び、悲しみ、痛みに感じよう。心と心を重ね合う。キリストにある共感がそこに生まれる。これが、教会の大切な大切な要素なんですね。交わりということを言いますけどね。エクレシアなる教会の交わり、こういうものになってほしい。これこそ教会の本質、一番大切なことであります。一言言うならば、まさに喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く、神の家族、神の共同体なんだということですね。心の共鳴、共感と言いましょうか、共鳴現象がそこには起こるわけです。心と心を重ねるときに共鳴が起こります。で、共鳴というのは2つの音の波長が重なり合うときに起こるんですね。そのときに一段と音が高くなっていく、大きくなっていく。2つの音が重なり合ったとしても、それがお互い違う波長でありますと、お互いの音同士が打ち消し合うそうです。音が小さくなり、やがて消えてしまう。ところが2つの音の波長が合うときに、それは共鳴して強くなって、音が一段と高くなる。これが共鳴現象だそうですね。合唱でもね、この一つになりました。本当に素晴らしいドラマがそこに合唱として感動が起こりますよ。 それは口合わせ言葉をするだけじゃなくて準備にもありましょう。だけども本当に心が今日も重なった時、育児も重なった時、素晴らしい、ね、感動を与える演奏ができるんですね。この今日の練習は人間と人間の中に起こるだけじゃなくて、まず最初に神から始まったということを私たちは覚えなきゃいけない。神が人間と一つになるために、神様が地上にある罪ある人間、悲しみや戦いや罪や滅びの中に、あるいは行き詰まりや不足の中で埋めている、そして滅んでいく人間をご覧になって、神様じっとしておられる、それが愛ですよね。愛というのは愛すものと一体なろうとしますから、神が人と一体なろうとするときに、神の在り方を、その栄光の在り方をかなぐりしていって、人そのものになって天の高みから飛び込んできて、人間世界の中に人となって、それがクリスマス。神が人間の喜びや悲しみに深く共感を覚えてくださるとき、神様の愛が実に大きな力になって働き、その人のさまざまな状況を超えて、行き詰まりから広い道をそこで開いてください。不足が豊かに補いあふれ、その人の病を癒し、また悲しみを喜びに変えてくださるという驚くべき愛の奇跡が起こっていく。神様は愛なる方でありますから、人間の苦しみや悲しみや人の滅びをそのままにすることができないで共感共鳴してくださる、ある意味美しい、特に大胆な愛の行動となって現れたんですね。私たちがこのクリスマスの出来事をしっかりと捉えたいと思います。インマヌエルなる神様として私たちのところに来てくださった、インマヌエル、神我らと共にいますという、そういう出来事が起こった、なんていうことでしょうか、なんというあるでしょうか。この間新聞に載りましたね、電車の中で若い女性だけじゃないですけども化粧し始めるって話ですようやるなとか思われるかもしれないけども、まあ本当に時にイライラしますね、だけどもね、反対にね、その女性がですね、電車の中で化粧して何が悪いという、そういう意見広告、理屈がなかなかですよ。電車に乗るということは JR にですね、お金を払って目的地へ移動するためのことだけではなくて、その座席という空間を買ってるんだから、そうですね、空間を買ってるんだって人の迷惑になるわけじゃない、足踏んでるわけじゃないしね、大きな声出してやってるわけじゃないしね、携帯で話してるわけでもないしね、化粧しているだけでございます、何の迷惑もかけてないし、自分がお金を出して買った空間で自分が何をしようと知ったことがどこが悪いのか、さあ皆さんどう思いますなるほどなとかでもですね、どっかおかしいんですよね、そりゃどっか違うだろうと、でどこがおかしいのかな、ちょっとあんたそういう分理屈取ってるだけでおかしいよと言ったんですが、どこがおかしいか分かりですね、彼女はまるで自分の周りに誰も人がいないかのように行動してるんですね、周りの人を無視してる、ここなんですね、 何その違和感を感じるのね。無関心。